続きペップのベグッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選びましたのはこちらですね。パンフレットこちらございます。沈黙サイレンス、
はい、
2016年アメリカの作品、はい、マーティン・スコセッシ監督作品、165分でございます、うん、こちらはですね、私109シネマズハット神戸さんで見まして、はい、108席中まあ大体もうちょっとね上映終わりがきやったんで20人いるかいないかぐらいの感じではありました、
うん、
それではまずお二人には予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか。
あ、すごい予告うまく作ってるなと見たんです、
ね、あ、本作ね、はいはい、本編見たと、
はい
はい、
いや僕もまだ見れてないんですよ。
おお、早く行かないと、
まあ、早く行きたいな、
はい、それでは、沈黙のあらすじをですねキネノートさんのアプリの方で、ご紹介したいと思います。17世紀江戸初期頃の日本では幕府により厳しいキリスタン弾圧が行われていた。日本での布教活動に情熱を注いでいた高名な宣教師フェレイラが捕らえられ帰郷したとの方に接した弟子ロドリゴとガルペは日本人吉次郎の手引きでマカオ経由で長崎に潜入。そこでは想像を絶する光景が広がっていた。弾圧の目をかいくぐった隠れキリシタンたちの現状も目の当たりにする。幕府は一層取り締まりを強化。吉次郎の裏切りに遭いロドリゴたちも捕らえられてしまう。かたくなに信心を曲げないロドリゴに対し長崎奉行は彼のために犠牲になる人々を突きつける。信仰を貫くべきか帰郷し目の前の人々の命を守るべきか追い詰められ自身の弱さを実感した ロドリゴは選択を迫られると、こういうあらすじでございます。それでは、ポイント3つまずご紹介をさせていただいてそれからお話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、スコセッシ監督作品なのに遠藤周作原作の日本の話なのにクエスチョン。それから2つ目、宗教を題材とした作品から我々は何を得るのか。3つ目、わずか数枚の資料から完成した原作。この3つでお話を進めていきたいと思います、
はい、
まず1つ目、スコセッシ監督作品なのに遠藤周作原作の日本の話なのにということなんですが、うん、まずですねマーティン・スコセッシ監督といえば、
うん、
作品は何を思い浮かべますか。
タクシードライバー、
うん、
何見たかな。ディパーテッド、
うん、あとあの僕のコーナーもう一つの号外コーナーあるじゃないですか、
グッドフェローズ、
はい、
グッドフェローズ、
そういった作品もね、
はい、
はいはい、まあスコセッシ監督といえばまあもちろんね作品がパッと思い浮かばなかったとしても、
うん、
まあ名前は知ってるぐらいのまあ世界的な映画監督ですよね、
うん、
ましてや俳優であれば、うん、誰でもこの監督と一回は仕事してみたいなと思わせる監督の一人でもあります、
うん、
それから原作の遠藤周作さ
ん
といえば、
うん
まあ、日本の純文学の小説家であります、
うん、
でエッセイも書かれます、
うん、
非常に面白い作家さんですね、うん、遠藤周作さんがですねご存命中は実は僕が子供の頃とかはよく CM とか、テレビ番組とか出られてたんですよ、だから非常にお茶の間にも、馴染みの深い作家さんでありました。しかも面白いということで、
うんうんうんうん、
でこの話は沈黙という話はまあ日本のお話なんですよね、
うん、
先ほどもあらすじで読んだ通りなんですけど、はい、でキャストも日本人キャストたくさん出ております、
うん、
浅野忠信さん、
うん
ね、久保塚洋介さん、
うん、
一世尾形さん、
うん、
それから塚本慎也監督、
うん
まあ、今回は役者として出てますけども、
は
い、そういうもうそうそうたるメンバーが出てるんですよ、うん、なのにですよ、なんでお客さんは備え思ったほど多くないのかなというのがウィアードポイントやと思うんですよね、
うんうんうん、
あゆみさんご覧になられたんですよね、
はい、
どうでしたお客さんの入り。
いや、昼ぐらいの回で見たのかな、
はい
まあ、その日1日1回しかなかったんですけど、
あ1日1回ですか、
はい、
もう
でも、うん、それこそ20人ぐらい
です、ね、あらららららら、うん、最初の週は5回かぐらいは1日回ってたと思うんですけど、
うん
うんはい、もう2週目ぐらいから2回とか3回に激減するという、
うん
うんまあ、いわゆるもう1ヶ月で終わっちゃうパターン、シネコンではっていうような感じなんですよね。だから明らかに皮膚感覚としてもこれお客さん入ってないなっていうのが映画館に通ってる人だったらまあわかるということなんですよ。だからスコセッシ監督作品という風にして、
うん、
スコセッシ監督の名前で映画を選ぶ人というのは少数である、イコール映画ファンが少ない、
うん、
少ないというのは何が少ないかというと相対の話です、
うん、
日本の人口の全体から考えて、
うん、
相対としての映画ファンの少なさをこれはやっぱり表しているんじゃないかなという風に思います。それから 遠藤周作さんというのを知っている若者が減少している、
うん、
というふうに思います、
うん、
はい。遠藤周作さんの作品で、うん、作家さんとしての名前はお二人は知ってます、
はい、
うんうん、
けど作品としては何か読まれたのってありますか？
ね、沈黙は読んでないんですけど、
はい、
黄色い人と私が捨てた女を読みました、
うん、おー、マコチンはどうですか？
僕はもう全く読んでないです
。うん、あの名前はまあかろうじてね、うん、マコチンも知ってるけれども、うん、まあ、作品に触れる機会というのがまあやっぱそんなにないのかなというのがあると思うんですね、
うんうんうん、
これはですねやっぱり純文学っていうジャンル自体が、
うん、
まあ、非常に不遇な時代に今なってるのに加えて、やっぱり先ほどの話もちょっと出ましたが、小説を読む人の減少というのもこれ著しいのかなと、
うんうん、
我々今回、映画の原作本ということで熱のこもったメールをたくさんいただきましたけれども、
はい、
まあ言うてもあの中で20代の方っていうのはまあおそらくいらっしゃらなかったんじゃないのかなと思うんですよ、
うん、
やっぱり30代40代の方がメイン、あるいは50代の方が書いてらっしゃるという場合はあるかと思いますけども、そういうふうにどうしても熱心に本を読んでた世代というのが、
うん、
だんだんだんだんこう高齢化に差し掛かってると。
そっか、
若い世代はやっぱりなかなか、まあここのよりいる2人はね、
はい、
なかなか若者代表として取り上げるのは非常にサンプルとしては不向きな2人なんで比較的本はよく読んでるし、
うん、
昔の話にもついてこれるではあるんですが、
うん、
やっぱりこれも相対の話です、
うん、
全体、日本全体の20代の若者の相対で比べると、
うん、
映画ファンで、
うん、
原作も読んでる、
うん、
本も読んでるという人はやっぱりどんどんどんどんその少なくなってるんだろうなというふうに思いますね、
うん、
日本人キャストがやっぱこんだけ豪華で、
うん、
ネームバリューもある、
うん、
実力ももちろん兼ね備えている、うん、こういう方たちが外国のね、アンドリュー・ガーフィールド、
うんうん、
アダム・ドライバーと渡り合う、
うん、
リアム・ニーソンと渡り合う、うん、こんな映画ってやっぱ日本人としてはやっぱりまあ知ってれば見たいじゃないですか、
うん、
でもこれでもダメということは、ね、このテーマの分かりにくさ、分かりにくさっていうのはもう先ほどから何回も言ってますけども、うん、相対的にね、
うん、
相対的に見ての分かりにくさ、
うん、
それから時代劇に対する興味の減少、
う
ん、
というのはやっぱり否めんかなと、
うん、
イコール日本人やのに日本の歴史への興味に対して非常に淡白になってる、
うん、
これもウィアードな事態やなと思うんですよね、
うんうん、
やっぱり由々しき問題なんじゃないかと、
うん
うん、こう政治の話とかになるとですよ、うん、
はい、
やれ受け入れだなんだとかね、うん、いろんな話が出てきますけど、うん、まあ、それよりも何よりもね、まず歴史から学ぶということをしたらどうなのというようなね、うん、話もやっぱり思うわけですよ、
うん、
これはやっぱりね、日本に限らずやっぱり古いお話に興味が湧きづらいのかもしれないんですけど、うん、ちょっとね、過去にやっぱり学ぶということは非常に大事なことなんで、
うん、
ぜひとももう少し興味を持っていただくにはどうしたらいいのかなというふうに思って、まあ、僕もね、
はい、
この作品をまあウィアードとして取り上げて、まあ、一人でも多くの若い人にね、
はい、
届けれたらなというふうに思っております。
スターウォーズのキャストが2人出てるから見に行ったっていうのもあるんですよ。私
でもね、そんなんでもいいと思うんですよ、
うん、
もう極端な話、
制作も、うん、面白いし好きだしっていうのもありますけど、
うん、
アダムドライバーが出てることがめちゃくちゃでかかったですね、
うんうん、
最初知らなくて、
あ、そうです、
出てること、うん、で出てるっていうの知って、うーわ絶対見に行かなって思ったんで、
うんうん、
なんかそういうの実は知られてないんじゃないかな。そんなことないのかな、
うん、まあアダムドライバーにどれぐらいのね危機があるかっていうのは分かりませんが、
うん、
まあでもきっかけは何でもいいんです本当に、
うん、
あの窪塚さんが好きや、マンジラインが好きやっていうことでもいいと思うんですよ、うん、何でもいい、何でもいい本当に、
うんうん、小松菜奈ち
ゃん、小松菜奈ちゃん出てるから、
加瀬亮さんとか、
いいとか、加瀬亮も人気あるじゃないですか、
うん、
加瀬亮さんも、
うん、
ね、もう出てるからっていうことで見に行くっていうのもほんまそれでもいいと思うんですけど、
うん、
なんとかね、
うん、
触れていただきたいなと、
うん、
思います。それから2つ目、宗教を題材とした作品から我々は何を得るのか、
うん、
まあ、最近ですね、世間を賑わしているのは清水文香さんの幸福の科学への出家というニュース、これ非常に話題になっております。多くの日本の人、日本人にとって宗教というもんはやっぱりどっかね、こう他人事やったり、できたら避けて通りたいなというのは思うもんであったり、ましてやそれが信仰宗教で、この清水さんのようにですね、仕事キャンセルとかいうようなことで非常にスキャンダラスに報じられたりなんかをしますと、どう考えてもそういう 避けて通りたい思いっていうのは日本の国内では加速してしまうと思うんですよね、うん、宗教についてこうまともにこう向き合えない、うん、まあもう宗教を信じてるやつはもうろくなおらんなというような極端な話をすれば、うん、そういう結論にね結びつけがちやと思うんですよ、
うん、
ただそんなですね今宗教を題材にした作品というのが今に限らずの話ではあるんですが世界のいろんなところで制作されてるんです ね、うん、でこのコーナーでもウィアードとして紹介した中で PK、
うん、
それから淵に立つ、
うん、
これなんかもそうですけども、ね、うん、本作ももちろんそうですよね、
うん、
あの語弊があるとダメなんで一応注釈断っておきますけども、はい、キリスト教映画というのはアメリカでは非常に多いです、
うん、
ただしそれはキリスト教を支持している人、
うん、
あるいはキリスト教原理主義の人たちが作っている映画いわゆるキリスト教をプロパガンダするための映画というものが、うん、たくさん制作されているだけであって、うん、宗教という概念に対して向き合っている作品ではないので、うん、こういう作品は除外して、うん、あの話をしていると思ってください、はい、本作では、うん、PK のようなですね神の存在についての問題提起というよりも実在の人物を下敷きにして、うん、それをフィクションで想像力で描きながら、まあ、神の不在を問うと、
うん、
こういうような物語にはなってるわけですね構造としては、
うん、
もちろんねみんなが納得するような答えっていうのはこれはもうどう考えたって出ないわけですよ、
うん、
でも劇中のアンドリュー・ガーフィールドが演じるロドリゴが、うん、その答えを必死で探そうとするわけですよね、うんうん、これはやっぱり何を描きたいのかというふうに考えた時に答えが重要なんではなく、
うん、
その過程が重要であると、
うん
うんうんいうふうな一つの解釈をすれば僕たち日本人にも十分に刺さってくる話だと思うんですよね、うん、そこから考察を深めていくというのが知的作業として非常に楽しい作業やと思うんですよ、
うん、
こういうふうに捉えていただいたら宗教キリスト教キリシタン弾圧の話かと不明の話かというようなことではなくそういう話やと思って見ていただいたらきっと自分の生活自分の考え方にフィードバックしてもらえることっていうのは多分いっぱいあると思うんですよ。そういうところで見てほしいなというふうに思っております。それから三つ目、わずか数枚の資料から完成した原作ということなんですが、はい、これね、ご存知かどうかわからないんですが、新潮社の、沈黙を特集しているウェブページがございます。
うん、
で、こちらに行きますとですね、はい、この沈黙発表直後に遠藤周作さんが講演している音源というのが、2017年の3月末まで無料で聞くことができます。
うん、あ、そうなんですか。
はい。この講演がね、むちゃくちゃ面白い。
ああ、聞きます。
40分ぐらいなんですけど、うん、この40分ぐらいの間でむちゃくちゃ面白い話がいっぱい聞けるんで、しかも今だけ無料なんで、
うんうん、
ぜひとも聞いていただきたいんですけど、ここで遠藤周作さんがおっしゃることを一部だけちょっと抜粋しますけど、はい、この作品を作るにあたり当然資料を探しましたと、
うん、
ところがリアム・ニーソン演じたフェレイラ、うん、これ実在の人物なんですね、
はい、
このフェレイラに関しては、まあ、大体ノートにして4ページ分ぐらい、
うん、
ロドリゴのモデルになった人がいるんですけど、うん、この人に関してはわずかこのノートの3ページ分ぐらいの資料しか残ってない、
うん、
これなぜかというと、はい、要はイエズス会としても、うん、帰郷した人間は恥なので、
うんうん、
帰郷した人間の資料を残すわけがないんです ね、
はい、
だからその存在すらも抹殺されている、
うん、
日本ではじゃあどういう扱いをされてたかというと、はい、帰郷をして日本のために働いてるけどもその働いてる部分の簡単な資料しか残ってないわけですよ、
うん、
で本作を見ていただいたら分かる話なんですけど、うん、帰郷したら日本人として生まれ変わり無理やりさせられるんですね、
はい、
それも日本人の罪人キリスト教信者ので処刑された罪人の名前だけじゃなくてその奥さん子供まで押し付けられる、
うん、
というような話が、まあ、この作品見ていただいたら分かるんですけど、はい、そういうのがあるんですよ。だからそういう資料というのがむちゃくちゃ少ないんですね、
うん、
残ってるものが少ない、
うんうん、
その3ページ4ページの資料から膨らませて書いた作品が遠藤周作さんが亡くなられた時に本人のご意思で棺桶の中に作品を入れてくれという2冊作品があるんですけど、そのうちの1冊に沈黙を選んでるんですね。それぐらいこの作品というのはご本人にとっても非常に重要な一作なんですよ、
うん
うん、だからまあこれだけでも非常にすごいことなんですけども、うん、それを映画化したのがマーティン・スコセッシですよ、
うん、
でマーティン・スコセッシも実はキリスト教に対して非常にいろんな思いが彼の中にもあるわけですよ、うんうん、 なのでこれはですね、その2人の渾身の一本、遠藤周作とマーティン・スコーセッシが時を隔てて紡ぎ出した、まあ言うたら奇跡の一本と言ってもいいと思うんですよ。制作にも非常にこれ時間かかってますから、それでも諦めなかったスコーセッシの努力によって作品が一本に仕上がったということがあるんで、なのでこれは絶対にやっぱり見ない手はないぞというふうに思いますね。結んでいきますけど、映画的文脈からですね、本作を読み解く上で資料というかね、ウェブとかいろんなその媒体のものをチェックして、やっぱこれが一番ええなと思ったのは、このポッドキャストでもよくお話をさせていただいてますけど、町山智弘さんの有料のポッドキャスト映画無駄話、これの沈黙の回、これまあ税別200円ですけども、これがですねもう非常に素晴らしい、僕がやっぱり読んだり聞いたりする中では一番素晴らしかったと思います。これはもうぜひ有料ですけど、聞いていただけたら本作を映画的な側面からね、切り取って最終的にどういう風に仕上がっていったのかというようなところまで非常に感動的に語っていただいてるんで、これはもうおすすめしたいなというふうに思います。無料のポッドキャストではどうなんだということになりますと、これはまああの手前味噌で大変恐縮なんですが、私はあのもう一つ追試ねポッドキャストというのをやっておりまして、これのですねウィンターリーグの第3戦で沈黙をベースにして、まあ宗教とかいろんなことを相方の滝さんとお話をさせていただいたんで、こちらもこの配信がある頃にはもうすでに配信になってると思うんで、ぜひともこちらも聞いていただけたらなと。はい。まあ、それぐらいあの僕も力入れて、滝さんももちろん力入れて、はい、あの話させていただいたんで、
はい、
ぜひ聞いていただきたいなと思います。ということで今回のウィアードは沈黙サイレンス、こちらをご紹介いたしました。
ベップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いします。皆様のメッセージお待ちしております。
ということで、来月次は5週間後ですかね、
はい、
できるだけたくさん見まして生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います。以上ペップの目グッドバッドウィアードのコーナーでございました。